神奈川歯科大学職員の神奈川歯科大学職員による神奈川歯科大学からのレディオショーを略してカナラジー。実はこれテイク3で初めて噛まずに言いました。
いやもう散々噛んだのにね、最後の最後言えちゃった。
そう、ちょっと練習できちゃったね。つ
まらんわ。自己紹介いこう。
そうだね、
そうだね。
では今回4人揃いましたが、はい、私タイトルコールをしました。
タイトルコールをしました、
カニです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私は、ユッキーと申します。よろしくお願いします。
ゴリラ担当です。
ゴリラ担当ではありません。
はい、私はそぼろです。よろしくお願いします。
何担当？
真面目担当。
真面目担当。
真面目担当の、
で、こう一点幕府でございます。よろしくお願いします。
自分で言っちゃって自分で。
いや
誰も言ってくれないからね。
なんだろう。あの第2回目ぐらいかなの放送で、あのカニとそぼろしか自己紹介してなかったんだよね。
そうなんです
よね。でやっと4回目にして、うん、自己紹介しようぜって。
いい加減ね。
いい加減。ね、毎回これから、ね、自己紹介していきましょう。
マストねこれ。
はい、
はい、はい。
じゃあ順番に。
はい、私
自己紹介も終わってんだよ、だから
2回目
自己紹介も終わったの。
デジャブデジャブ
そうだった。
じゃあ早速オープニングトークの話しちゃいますか。今回幕府さんがですね、なんか各自自己紹介の終わった後に最近疲れたことっていうのを各自言ってほしいらしいんですよ。
あ、それ言っちゃう。
それ言っちゃう
んだ。私が言うっていうの言っちゃう。
うん、
それ言っちゃうの。
そんな幕府さん、なんか最近疲れちゃったんですか。何か疲れちゃったんですね、きっと。
最近そうですね、まあ本当に階段登るだけでも疲れちゃうんでね。
おばば。
もう1階から2階だけでも疲れちゃうんでね、本当に。
こう言ってんだからね。
そう、こう言ってんですから、しょうがないんですよ。
まだまだ積極的にね、こうエスカレーターよりも階段登るようにしないとね。
そうですね、気をつけないとね。
そうですね。
もう血液ドロドロですよ。皆さんないんですか？疲れたことは。
ある感じ。最近疲れたこと難しいですね。ランニングして疲れたぐらい。
競歩じゃなかった。
競歩ではないね。
競歩じゃない。
競歩こだわるね最近。
プロの競歩選手目指すのがあったっけ。
なんだっけ。うん、なんかいろいろ反則技とかある。
そうそうそう。
なんかあの足が片方絶対地面についてない。で3回注意されると失格みたいな。
そうそうそうそうそう。
よく知ってるね。
多少。
競歩で広がったな。
そう。
うん。
そぼろは？
ね、スポーツやった。
そぼろはトランポリンね。
うん、トランポリンね。俺も昨日やった。
一緒にやったのもしかして。
いや、やってなかったの。俺はねスポッチャ行ってきたの。
あ、本当。そうそう。
そぼろは？
そぼろはね、
そっちゃんのトランポリンじゃない。
埼玉にあるある施設で、トランポリンしかない施設でトランポリン。
本格的なやつじゃん。
ある施設ってなんかいかがわしいよね。
ちょっとね。
ハルシステム。
ハルシステ
ム。次行こうか。
そうだね。行きましょう。
はい。俺の疲れたこと聞いて。俺の疲れたことは？
じゃあ次のコーナー行きましょう。
おい、俺の疲れたこと話さないんかい。
さあ始まりました、歯の豆知識のコーナ
ー。イエーイ、わっしょい。う
わあ、うお。第1回から3回続いていた木本先生が本日なんと最終回です。今回はどのような豆知識を教えていただけるんでしょうか。
じゃあ歯科の最新治療ってい
う。おお、
歯科の最新
治療、流行の今先端をじゃあ行く
ことで、いわゆるデジタルデンティストリーっていう言葉が今ね流行ってる。
デジタルデンティストリー。
デンティストリーっていうのは歯科分かりますよね、
はい、
でデジタル、今デジタルの波ってすごいじゃないですか、はい、あのビットコインに始まって、はい、5G が今度来るとかって全てがもうなんか海外なのビットコインで納税ができるとかっていうように、うん、もうデジタル化の波ってすごいんですよ、うん、ものすごい。でその中でやっぱり歯科っていうのもすごいデジタル化の波が来てるんです。でその一番の恩恵っていうのは何かっていうと、デジタル印象っていう、デジタルカメラで型を取るという。で今まで皆さん歯を削りますよね、
はい、
そうするとなんかこう印象剤っていう材料を口にペッとこう入れて、はい、でちょっと待っててくださいよっつって、
はい、
ちょっとよだれとか垂れちゃったりとかして、
歯型を作る
みたいな。歯型を作るっつってちょっと苦しいですよっつって、特にオート反射ってプッとこうなる人って結構しんどかったりするんですけど、
はい、
そうですね、そういうのもなくなって、はい、うちの大学にも入ってますけど、
はい、
いわゆるデジタルカメラっていうのが、口腔内カメラっていうのがあって、それでパチパチパチパチって撮るともうそれで印象が取れてしまう。
すごい技術。
すごい ビジネスですよね、はい、でそれが取れると何かっていうと、その場でもう画面にデータが残りますから、はい、そのまま設計をすることができるんですね、はい、被せ物だったらができて、で隣にそのプリンターがあると、ビリング機とかいわゆる 3D プリンターなんかがありますから、はい、そうするとそのままクラウンができちゃうんです。
でプリンターで、
プリンターで、
じゃあ人が一切何かこうするわけでもなく、
人はなするんで設計はするんで、設計はするんで、設計はするんで、
なんかこう作ったりとかはもう、
そうそう、設計なる。まあ詳しい話するとその石膏を流したりとか、はい、そういうようなことはしないで、はい、もうクリーンな状態で、まあ極端な 3D プリンターでかぶせ物がピヨッとこう出てくる。でそれが最初の型を取ってからここまでが、だいたい2時間ぐらい出てきます
。はい、2時間。従来はどのぐらいなん
ですか？従来はだから、実質はやっぱり1週間とか、まあだからだいたい皆さん行くと、じゃあ来週来てくださいねって言うのはすぐできないっていうのも、まあ本当は5日間ぐらいでできるんだと思うんですけど、それがまあ2時間でできてしまう。
すごい。
それワンデートリートメントです。で例えばもう前歯こうなくなって、いい歯を入れたいんだけど、明日じゃあ娘の結婚式でどうしても入れてくれって言った場合には、はい、それが可能なんです。
便利な、
ありがたいですね。
ありがたい話で、でもっとすごいのが、じゃあそれ入れたとして、なんかぶつけて割れちゃったとするじゃないですか、
はい、
割れちゃったとするじゃないですか、はい、そしたらそこの病院に電話してくれればまた問題なのも出来上がってくる。
印刷みたいに、
だってもう保存してるから、
データがあるから、
もう一回型を取って、普通の歯医者さん行ったら、じゃあもう一回作り直しましょうかねって言って、はい、削ったりとか型取るってことはしない。
すぐできちゃうんですね、
なんとかさんのデータですねって言ったら、それでビリビリビリって、
すごいな、
すごい時代、すごい技術だと思うんですね、それ。でそれっていうのは、先ほど言った東日本大震災みたいな、ああいう災害にもすごく貢献するんですよ。でよくほら、夜中に震災があって入れ歯が全部流されちゃったりとかって言って入れ歯を作りに行くっていうのがあるじゃないですか。でもし今は被せ物ですけど、将来、まあ、今だいぶ技師の方もできてますけど、例えば今持ってる自分の入れ歯をデジタルのデータでうちの大学が持っていれば、例えば何とかさんが入れ歯なくなりましたって言ったら電話いただければ、
そのデータから
持っていくということなんで、そのいわゆるその被災地に行って、はい、わざわざ型を取ってっていうような、そんなことは全くいらなくなる。
電話一本で歯ができる。
電話一本
で歯ができちゃうね。そのうち入れ歯が郵送で送られてくる時代が来るかもしれない。
そうなんです。そうなんです。
ね、
アマゾン
でワンピース
。だから自分の入れ歯がすごくこう今合ってるなと思ったら、うちの大学来ていただいて、それをデジタルで残しておいてくれれば、何かあった時にお願いしますって言ったら作ってきますからって言って。
そ
のデジタルっていうのは本当にすごい恩恵があるなっていう。
デジタルね。
じゃないといけない。
いけないね。
あと例えば自分の歯が虫歯に、例えばね、歯がすごくいいって言ってましたよね。はい、例えばそのデータをもうデジタルで全部持っとくとするじゃないですか。はい、で全部歯がなくなった時は自分の同じ歯の入れ歯を作ることはできる。
今と同じような噛み応えじゃないですか。
噛み応えはどうか言えばいいなっちゃうとかあれですけど、まあ、それインプラント入れるとかあれなんですけど、あれだけど、でも極端な話、奥歯が1本歯が虫歯になったと、どんな形にしようかって言った時に、昔あった自分の歯と同じ形になる。そうするとやっぱりほら、やっぱりとか当たったりとかなとかってあるけど、そういうのがなくなって自分の歯と同じようなものがすぐ生えるということなんで、
健康な人でもやってもいいよっていう話。
そう、予防で入れとくということが重要になります。
なるほど。木本先生、3回にわたる貴重な話ありがとうございました。
ここで1曲お送りいたします。ザ・スーパースターズでノッティンガムの空。
木漏れ日の坂道を自転車で駆け抜けてく雲の中泳ぐように寂しさ紛らすように
送りしましたのはザ・スーパースターズでノッティンガムの空でした。
神奈川歯科大学の留学生が教えるとっさの一言コーナー。神奈川歯科大学には多くの留学生が在学しています。そんな留学生たちに海外で使えるとっさの一言を教えてもらうコーナーです。今週の一言はいくらですかです。英語、中国語、韓国語の順に紹介します。いくらですか。
How much is it? How much is it?
请问多少钱?请问多少钱?
얼마입니까?얼마입니까?
もう一度聞いてみましょう。
How much is it? How much is it?
请问多少钱?请问多少钱?
얼마입니까?얼마입니까?
今週の一言はいくらですかでした。皆さんも海外に行った時に使ってみてくださいね。
今回紹介したとっさの一言ですが、番組公式インスタグラムでも紹介いたします。必ずで検索 Check it out。 ここでメッセージが届いております。
お、ついに
初めてのメッセージが
来たー。いや4回目、
うん、
4回目ですよね。
はい、
いや本当お待ちかね本当に。
やっぱラジオを聞いてくれてるんですね、誰かは。
いや本当に誰かしら聞いてくれてたんだねこれね、
う
ん、
俺らふざけて5億人とか言ってたけどね。
ね、いや5億人かもしれない。
あ、確かに。
みんなちょっと遠慮しがちなのかもしれないし。
あ、控えめな人多いからね。
控えめ、オブ控えめな人が多いかもしれない。
では早速ご紹介していきたいと思います、はい、ラジオネーム伊藤和久さんからです。
伊藤和久さん、
ちなみにこれ、はい、
これあれですか、フルネームですか。
フルネームだと思います。
フルネームですか、本名ですかじゃなくてですか。
あ、フル、失礼しました、本名ですか。まだまだ我々慣れてないところが発見されました ね、 ね、はい、でも普通ねラジオネームってこうねニックネームみたいな感じで送られてくる人がほとんどだと思うんですけど、
はい、
この方はこれ本名なんですかね。
もしかしたらもう、
まあ、アナグラム、
アナグラム
なんだっけ、アナグラムって何、
あの、ね、入れ替える
って、そうそうそう、ね、ローマ字を入れ替えるっていう、
はいはいはいはい、
もしかしたら
結構巧みな方なんだね。
そうそう、巧みな技を見せてくれてる
んです、ね、ありがとうございます伊藤さん。
伊藤さんから送られてきた、メッセージ早速読み上げたいと思います。
はい、お願いします、はい、
こんばんは。いきなりですが、新年度の話をさせてください。
はい。
私が大学生の時の話です。入学してあるサークルに入り、
はい、
新入生歓迎のためのコンパに出ました。これから続くサークル活動、最初が肝心だと思い、挨拶で一発かましてやろうと考えていました。
はい。
周りの新入生が無難な挨拶をする中、ついに自分の番が来ました。
はい。
ちょっちゅ。あ、よろしくお願いします。次の日からあだ名は具志堅になりました。
まあなっちゃいますよね。
ちょっちゅうって言っちゃったってことか。
自己紹介、そういうことだと思います。
あ、ママと具志堅さんの罠にはまりましたね。
具志堅さんの罠、
はい、
ズバリ
具志堅にはまっちゃいましたねこれ。
あ、ちょっちゅね、
ちょっちゅね、ちょっちゅね症候群ですよこれ。
ちょっちゅね症候群ってあるんですか。
ちょっちゅね症候群知らない。
知らない。
あ、そうなの、ね、冒頭であの常にちょっちゅちょっちゅって言っちゃうね。
ほんと。
そう、
いや我々今度からタイトルコールとかちょっちゅね神奈川しかないのみたいな、
うん、
そういう風になっちゃうのか。
うん、
そういえばあの僕噂で聞いたんですけど、
はい、
カニさんここにあの新入職員として来るときに、
はい、
なんかやっちゃったんですね。
いや特にやった記憶はないんです。
なんだっけそれ。なんかあのどうも、必ずみたいな。
あったね、うん、ありましたっけそれこそね、あの歓迎会みたいなやつで、ね、
そう
確かに行ったかもしれない、うん、最初の飲み会で、
ね、どあの自分の名を名乗る前にね、どうも、かなめじゅんでーすって言ったんだよね。
そう、そう、うん、ちょっとみんな盛り上がってたから、あのここで一発かましやろうかなと思って、うん、言いました。まあ、見事、ふわーって爆笑になりましたよ。
え、そうでした。でも、いや僕その時はまだ、
あー、そうかそうか、いらっしゃらなかったんですね。私もその場にはいなかったので、
まあ、今それで要潤になってないってことは
要潤ではなかったってことですね。
名倉潤でしょう。
名倉潤、よく言われます、
はい、よく言われるんだ。
はい、
いや、
そんな感じで、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ一発目ですよ伊藤さん。
ありがとうございました。
いや伊藤さんありがとうございました。
まだあるんですか。
あるんですよ。
おお、
続いて紹介していきたいと思います、
はい、お願いします。ラジオネームゴリラゴリラゴリラ
ゴリラゴリラゴリラってあれじゃない？ゴリラの
正式名称だよね。
そうだよ、ゴリラの正式名称確かゴリラゴリラゴリラなんだよ。
よくゴリラゴリラゴリラさんゴリラゴリラゴリラ知ってましたね。
ね、ゴリラゴリラゴリラってなんでその同じ言葉をね3個並べるんだろうね。
それをユッキーとか知ってたっていうのびっくりなんだよ。
バカにしたのかおい。
バカにすんじゃないよって。
うん、メッセージいきましょう。
いきましょう、はい。では早速紹介していきたいと思います。
はい。
高校の時入学してすぐに健康診断がありました。視力検査をした時のことです、
はい、
検査用の機械に顎を乗せて画面に映っている記号の穴が開いた方向を答えるという一般的なものでした。
ありますね。
私が右下などと元気よく答えていると、はい、なぜか係の人が笑っていました。
はい、なんだなんだ、
そんなに間違えてたのかな、
はい、
と思って、検査を終えると後ろにいた友人が右とか左とか言っている時一緒に足でステップ踏んでましたよ。しかも逆方向と言われました。
逆方向
完全に無意識でした。皆さんも無意識で何かやっちゃったことはありますか。
え、検査中にステップ踏んでたってことですか。
そう
この方は。
そう、上とかだったらジャンプしたのかな。
上かなりねファンキーな方ですね。でも上って言ったら逆方向にステップ踏まなきゃいけないんだよね。
しゃがむってこと。
え、すごい難しくない。逆にな
んか一人バービーやってるみたいな。
ね、なんかあれなのかな、ドラムとかやってる人なのかな。
なんで？
え、なんかリズムとか、
あ、
ビートを、ビート刻むやん。だから8ビート刻んでたかもしれないね。その、
そう、スタート、
そう、視力測定中に。
なるほど。
で、なんでしたっけ？無意識
のうちに何かやってしまうこと。
無意識のうちに何かやってしまうこと。しまうこと。
そぼろある？
たまになんですけど。
はいはいはい。
冷蔵庫に、なんか物をしまうときに、ちょっと携帯置いちゃうみたいな。
え、冷蔵庫の中に？
ないですか。
ないない
絶対ね、絶対ねそれ。
お風呂に入るときにタオルと一緒に携帯投げちゃうみ
たいな。あーそれはある。あれ
待って、お風呂と一緒にタオルと一緒に投げてどういうこと、どうやった
ら。お風呂になんかスポンジとかタオルとか持ってくときに、お風呂最初にポイって投げたときに一緒に携帯もポイって投げちゃう。
そういうこと。
待って、だってその時ってさ、
あ、ちゃんとお風呂蓋あるので、
あ、水没はしない。
水没はしないんですけど、投げた後に、
お風呂に入る前にタオルをお風呂の中に投げるの。
お風呂にこうタオルとかポイって入れておいて、まあ後で自分は入る。
あ、脱衣所
に入れる
なんて。脱衣所じゃなくてお風呂の中にタオル入れる。
お風呂の中にもタオルを入れておきますね。
え、お風呂の中タオル入れる？
入
れないよね。もうそこで、そこにびっくりだわ。
あ、スポンジじゃなくて僕タオルで使ってる。
あ、タオルであのゴシゴシするやつ。
ゴシゴシするやつ
の
こう、
あのなんかあの硬いやつでしょ。あのバスタオルとかじゃないでしょ。
普通のタオル。
え、バスタオル？
なんとか酒店みたいな。
なんとか酒店ってタオル？え、そのタオルで体を洗ってるってこと？
タオルで。スポンジは、
なんか珍しいね。あんま聞かないですね。
で、と一緒に、携帯も書いて
る。え、それってさ、服脱ぐ前。
服脱ぐ前。
そこ大切？それさ、確か服さ、脱いだ状態。
まあ、服脱いだ状態だったら、もうあの一緒に入っちゃいますよね。
え、服脱ぐ前にあのタオル投げようって。
タオルと、まあ、置いとこうと。ポイ投げるときに、はい、あのなぜか一緒に携帯も投げちゃう。
え、じゃあその時携帯も一緒に持ってるシチュエーションが多いんだ。
多分携帯持って多分片手に持ってるのをホイって投げちゃうんだね。
お風呂場の中にね投げるっていうのがね。
携帯ね、
斬新。
斬新よね。そうかそうか。
やっぱそぼろさんサイコパスって言われるゆえんがそういうところで、
あの精神がね、あの不安定かもしれない。情緒がねちょっと安定しないかもしれない。
そうね。冷えになった携帯出てきたりとか。
すごいね。そういうね、そのうち壊れちゃうね。
伊藤和久さん、ゴリラゴリラゴリラさん、本当にありがとうございました。
いや本当に貴重な貴重な、もう我々のね、あのこれはもう今後の宝となりますね。やっぱ出だしが大事ですから。
そうそうそう、
ここから
濃かったね。
最初もしかしたらね、こう緊張して、私第1号はちょっと嫌だわみたいな人、この伊藤さんとゴリラゴリラさんのおかげで、あ、じゃあ私も投稿しようみたいな思うかもしれない。
そうだね。そう、今後に期待しましょう。ぜひ5億人のリスナーの皆さん、
はい、
ぜひぜひ募集しておりますので、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、ここであれ言っとく？あの募集の方法。
あ、そうだね。
そうだね。
応募方法は番組インスタグラム、LINE またはメールで受け付けております。詳細は、神奈川歯科大学のホームページに記載してありますので、そちらをご覧ください。
今日の占いコーナーだよ。
A 型のあなた、今週はなかなかにハードな週になりそう。だからといって帰ってすぐに寝るなんてぐうたらな生活はご法度。せめてアラームは設定してから寝るんだぞ。アラームをしくった日には次の日から本当にぐうたらな生活しかできなくなるからね。ラッキーアイテムは履歴書。 B 型のあなた、今週はなんだかずっとそわそわしてしまいそう。告白の返事？合否の結果？いやいや、多分それは新作ゲームが出るから。周りは気にせず、速攻帰宅してテレビの前にスタンバイ。好感度は下がってもレベルは上がるよ。ラッキーアイテムは AK47。 AK47？
ピストルの名前だよ。
大型のあなた、今週はいろんなことに対してゴリゴリに攻めていける予感。普段は言えない一言を言ってみたりして、それがきっかけで周りからの印象もガラッと変わるはず。ラッキーアイテムはマスク。 AB 型のあなた、今週は出会いの一週間。出会いって聞くとなんだか恋愛関係のことを連想しがちだけど、それはとんだ勘違い。あなたの顔面にかなりクリソツな人、つまりドッペルゲンガーとたくさん出会えるということですったら、ドンカン、このドンカン。ラッキーアイテムはハウスダスト。今週も良き1週間になりますように。合唱。
ここでイベント告知です。来る5月26日日曜日は神奈川歯科大学短期大学部歯科衛生学科看護学科のオープンキャンパスがあります。 当日は体験授業、学内見学、個別相談を実施予定です。また番組ではメッセージテーマを募集しています。次回のメッセージテーマはゴールデンウィークについて、ゴールデンウィークにやらかしたこと、思い出に残るゴールデンウィークなど、ゴールデンウィークにまつわるエピソードをお待ちしています。応募方法は番組インスタグラム、 LINE、 メールで受け付けております。応募方法は番組インスタグラム、 LINE、 メールで受け付けております。詳細は大学ホームページをご覧ください。
いや、4回目を無事に終わりましたね。
お疲れ様でした。
疲れました
でしょ。終わったね、4回目。
疲れました
よ。お腹すいた。
お腹すいた、
うん、お腹すいたね。
そっか、たらふく食べて、ね、食べてくださいよ。
お母さんじゃん。
たらちゃん、
いやいや、もうこの時期ですからね。もうこれからゴールデンウィークがありますよね、はい、皆さん、ね、
あ、ありますね、うん、ついにね
来ましたよ。
今年10連休でしょ、う
ん、大きいよ
ね、
うん。もう予定組んでるんですか。
予定、自分は後半にグランピングに行きます、
うん、おー、グランピングで今流行ってるやつだよね。
そう、ラグジュアリーなエグゼクティブな、
え、もう一回、待って待って、
ラグジュアリーなエグゼクティブな、うん、ちょっとハイエンドな、
横文字が多すぎかね。全然伝わんねえわ。
ちょっとかっこよく言ってみた、うん、まあ、要はキャンプのちょっと豪華バージョンみたいな、最近流行ってるらしくて、
なんかロッジみたいなところ
でお泊まりするやつ。
あー、分かった分かった分かった、
されてるな。
で、みんなでバーベキューやってワンチャカワンチャカやろうかなって。
それ相性マイムマイムのことでしょ。ワンチ
ャカワンチ
ャカ、マイムマイムって何。マイムマイムってすごい、テンテンテレデンテンテンテンテレデンテンテンってやるよね、キャンプの時。
やるやる
ね、
それを思い浮かびちゃった。
ワンサカワンサカってそれかなと思った。
違う、古いね、でもね。
なかなかね。
マクさんは何やるんですか。
私はですね、まあ日頃からやってるゲームはもちろんなんですけど、実家に帰ろうかなと。
おお、実家って何だっけ、あのジンバブエの方だっけ。
そうそう、ジンバブエの方で、あ、ババババとか言いたから、
ね、まあまあ、ちょっとバグったね、今。
まあ冗談はさておき、はい、そうですね、実家の方に帰って、うん、猫の方に会いに行きたいなと。
お、猫ちゃん飼ってんだっけ。
飼ってますよ。
いやー、だってしょっちゅう可愛い可愛いってるもんね。
可愛いんですよ、本当に。
え、でも年なんだよね、もう。
年ですね、年。
ああ
、
そっか。うん、
いや、しみりしないでほ
し
い。
あ、ごめんなさい、
ね。しみりしないでほしいんですけどね。はい、うん。そうそう、そぼろさんは。
そぼろさんはもうずっとゲームをします。
お、
でもずっとゲーム、10連休ずっとゲーム、
ずっとゲームをします。
さすがゲーマーやな。
いや、耐えれるね。は、耐えれるよ。
耐えれる
耐えれる耐えれる、10連休ぐらい。
あ、でゲームするんだ。
余裕だね。
そうなんだ。へえ、ね、カニはあのキャンプ、で実家、ゲームするんだ、そぼろは。そうなんだ。
そんな感じで、皆さんどんな感じでゴールデン
ウィーク。おい、ゴールデンウィークの話は、俺の。いや、今カニそぼろ、カニバクフそぼろって来たらね。
それでは皆さん、
俺のゴールデンウィークの話は俺に聞けし、今回の件は俺に聞かないのね。